キックのシュルシュルラジオです。さて、今回は令和4年を読み解く予測会の最後の回でございます。まだ聞いていない方は、この令和4年を読み解く予測の回、最初から聞いていただければと思うんですけれども、引き続き、五黄土星の勝意、象徴とか意味を見ていこうと思います。これを見ることによって、今年は五黄土星が中宮に入る年ですから、五黄土星の気が世の中に蔓延していくと。ね。ですので、五黄土星の象徴、意味に値するものが、相当するものが、注目を浴びたりとか流行ったりとかね、良くも悪くも人の目につくようになって、意識関心を集めるようになるのではないかと。で、動物面で五黄土星の勝意を持つ動物というところから今日見ていきたいと思うんですけれども、人に嫌われる昆虫類、猛獣類、毒蛇、毒性の動物っていうのがあるんですね。うん。昆虫ブーム、猛獣ブームが来るんじゃないかと思います。昔残念な生き物辞典ってありましたけれども、ああいう感じのくくり、なんかすごい怖い昆虫とかね、凶暴すぎる猛獣たちみたいなくくり方などね、されるのか、なんかそういう見せ方みたいなものも含めて、子供たちの間に人気が出たりするんじゃないかと思うんですね。まあ僕も子供の頃ね、図鑑なんかでその猛獣類を見るのとかすごく好きでしたからね、ライオン、チーターとかヒョウとかね、トラなんかもそうだし、まさしく今年トラ年ですから、そういうものがね、結構こう人気になるんじゃないかと。あるいはそういう猛獣に関する名前がついているような人たちが注目を浴びるんじゃないか。パンサーさんだったりね、芸人さんだとね。からジャガー横田さんなんかもそうですし、五黄土星の勝意で古いものとかアンティークって話しましたけれども、ね、車のジャガーなんかもね、あの XJ シリーズってめちゃくちゃかっこいい。で、個人的には古いあの形の方が僕はすごく好きでね。ジャガーという猛獣の名を冠しているということでは、ジャガーの XJ シリーズの古い、独特な型をしたものが、またすごく人気になったりとか、世の中でね、注目を浴びるみたいなこともあるんじゃないかと思うんですね。うん。あと、なんでしょうね、大西ライオンさんとかね、虎っていうことでは、風天の虎さんね、まさしく五黄の人物の勝利に風天ね、浮浪するものっていう意味合いがあるんでね、まあ、トラさんの再ブームということも当然ながらあるでしょうけれどもね。それから、人に嫌われる昆虫類ということでは、まあそういう昆虫自体がちょっとこう取り上げられてね、面白がられるみたいなこともあるでしょうし、昆虫食っていうのはね、これはね、あるんじゃないかと思うんですよ。まあ、すでに Uber Eats で昆虫食を頼めるなんてこともあるみたいですし、YouTube なんかではアイドルが昆虫食を食べてみたみたいな企画をね、やってるんですよね。で、令和5年に食料不足が来るっていうような話、昔これは京都のね、住職に聞いたんですけれどもね、どうもね、なんか、それにちょっと連動しているというか関連していると思えなくもない。うん。今、コロナの関係でこれどこまで本当か陰謀もあるんじゃないかと思うんですけれども、アメリカなんかではね、バイデン政権がたくさんの給付金をまいたことによって、現場の人たちが仕事に戻ってこなくなってると。なんかもう働かなくていいや、めんどくさいやっていう人が出てきちゃってるということで、流通が止まっている、タンカーが止まっているとかね、働き手がいないという、流通業界を目指す人が世界的に今少なくなってしまったという、ことで、物の値段が上がってる、インフレになるし、各国にね、物資が行き渡らなくなるんじゃないか。当然ながらそうするとやばいということになって自国に備蓄するということで、食料危機みたいなものが訪れる可能性というものはあると思うんです。その中で当然ながら昆虫食というものが、うん、すごくこう焦点が当たってね、注目されるということはあると思うんですけれどもね。だからテレビなんかでも、結構綺麗な女優さんとかね、大御所の方。昔はなんか芸人さんがね、受け負っていたような昆虫食べてリアクションみたいなものがね、こんな女優さんがやるの?みたいなところをね、テレビで見れるようなことが起きてくるんじゃないかと、個人的には思うんですよね。佐々木孫悟空さんっていうね、芸人さんがいて、昔からその昆虫食っていうことをもう、だいぶ先駆けてずっと、やられていましたけれどもね、もう、相当のキャリア 昆虫食やられてますから、佐々木孫悟空さんが、こう、すごく注目を浴びるなんていうこともあるんじゃないかというふうに思いますね。うん。で、植物だとね、豪土性の生意に相当する植物は毒キノコとか毒草なんですね。なのでね、こう、毒を用いた犯罪っていうのを昔ありましたよね。トリカブトとかね。まあ、それだけじゃなくて毒全般で言うと、和歌山のカレー事件なんてありましたけれども、毒カレー事件。ああいう毒を用いたような事件というものが、また、世間の中で起きて人々を、戦慄させるようなこともあるんじゃないかと、個人的にはちょっと思っていますね。まあ、豪土性のね、毒々しいものっていう称誉としたらばね、やっぱり人間でもね、毒気を持ってるような人たち、ちょっと悪い魅力であったりとか、うん、毒舌だったりとかいうものがね、こう動物植物に関わらず人間でも毒気を持った人たちが人気をね、こう集めるということもあるでしょうし、良い意味悪い意味含めて、かなり注目を浴びる。うん。だからそういうものを主題にしたドラマとか映画っていうものが流行りやすくなったりするということもあるでしょうね。単なる感動の物語ということだけではなくて、めちゃめちゃ毒々しい人たちが生々しい悪いね、企みをするとか悪いことをするというね、ちょうど今ハウスオブグッチという映画やっていて見てきましたけれどもね、グッチ家の内紛のね、ものすごいこうドロドロの人間模様が出てくる悪い、まあそれぞれの思惑をね持って、めちゃくちゃ揉めていく、最後には悲惨なことになるというようなね、映画なんですけれどもね、うん、そういうものも見てきましたけれども、そういう犯罪ものであったりとか、テーマになっている作品なんかも流行ってくるんじゃないかというふうに思います。まあね、ざっとまとめると、ね、全体的には落ち着く一年になってほしいし、なるなと思うんですけれども、ただ天変地異というものに関しては、常に要注意が必要ですし、地震、あるいは台風みたいなことのね、怖さみたいなものは常にあるでしょうしね。あとは古いものが見直されて、そういうものがテーマになる。あるいは古い人たちが復活する。一時期ダメになっていた人も復活する。汚いものに注目が集まるね。特に便所、トイレというのはやっぱり気になりますね。トイレの神様なのか、すごくこう新しい形のトイレみたいなものがね、ブームになる、うん、みたいなこともあるでしょうね。セレブのトイレみたいなね、黄金トイレみたいなものがまたね、テレビで見られるようなこともあるんじゃないでしょうかね。うん、まあ他様々いろいろと述べてきましたけれどもね。まあ気になる方は、第1回目からね、4回目まで、聞いていただければと思います。まあ豪土星が中宮に入る1年ということは、それぞれの人たちが、これ旧星金額ですけれども、それぞれの人たちがそれぞれのお部屋の中に入って、本来の自分というものを感覚として思い出し、本来ってこういう人間だったんだ僕、こういう人間だったんだ私というところ直感が冴えてね、それぞれのお役目みたいなものに目覚めて、自分らしく生きれる一年になるというね、うん、まあ世の中大変なことはもういつの世も起きてるわけですから、でもそんな中でも自分らしく生きれるような一年になるのではないかと。長い目で見ると今後大変で非常にディストピアが待っているというようなこと、ここに関してはね、まあ長い目で見るとどこに向かっているんだと思うようなことあるかもしれませんけれども、少なくともね、今年はあるがままの自分で自分の直感というものでものを感じ考えられる一年になるわけですから、今後20年あるいは25年続くと言われる激動の一歩手前でね、少しこう穏やかで、何か光が見えてくるような一年で、その時代に向かって何かを始めていく、自分は何をするべきかというところをしっかりと内観して、そこに気づいていくべき一年なのかな。気づけるチャンスの大事な一年なんじゃないかなというふうにね、個人的には思っています。悪いものばかりに焦点を合わせると、個人の潜在意識にそれが入ってで、そういう事象を個別に引き起こして、引き寄せてしまうということもね、ありますからね。豪土性の木は腐るという木ですから、気持ちとして腐らないこと、ね、体に関しても抗酸化するということ、常にフレッシュであろうと 意識することでちょうど良くなるぐらいですからね、気持ちの中で腐らず希望を持って、令和4年、皆様と一緒にこうね、何か頑張っていけたらなというふうに思っております。ということで令和4年を読み解く回の第4回目、最終回でございました。いつも聞いてくださる皆様ありがとうございます。キックでした。